それはやがてね、生涯の終わりにおいて、神の日において、焼かれて試されますよってことが言われますね。神様、最後に、そのクリスチャン生涯の建築物、我々一人一人が建てたものを、神の日によって、火を通しですね、チェックなさるんです。どんな建て方をしたか、どんなものを建ててきたか、チェックなさるんです。で、神の日によって焼かれますときに、残る建物、見事に何もかも焼き尽くされてしまう建て方があるんだということなんですね。何のために生きてきたかということです。どういう生き方をしてきたかということですね。神様の最後の日において、本当に私たちは神の前に残る、またもっと言うなら天国に携えていくことができるものを持って、生涯建築、クリスチャンとしての生涯建築をですね、してきたかどうかが問われるということであります。まあ、間違いなく言えることは、私たちが与えられた生涯において、時間や、賜物や、チャンス、機会をというものを、それを用いて生涯をかけてですね、イエス様という土台の上に、クリスチャンの建物を建てていくわけでありますが、間違いなく言えることは、与えられた賜物、時間、機会を、財を、自分のために、あるいは自分を守ることだけに、あるいは自分を喜ばすことだけに投資して、参りました。人生、生涯ってのは、これは何も残らない。みんな焼けますよ、ということですね。土台はキリストであります。本当にこれは素晴らしいことです。私たちは本当に確かな土台の上に、イエス様の救いをいただいて、私たちのクリスチャン生涯をスタートさせていた。ここから始まる。しかし、どういう建て方をするか、注意しなさい。気をつけなさい。確かにですね、イエス様を救い主としていただいた人はですね、その生涯やってきたことが、もし、木草わらのような、適当な生き方をしてきた。そういうもので、自分の建築をしてきた。全部焼かれてしまいます。だけども、その救いが、まあ、ありがたいことであるんですが、いただいているならば、そこに留まっているならば、損失をこう見ますけども、彼自身が火の中をくぐってきたもののようにではあるが、救われるということが書いてある。これは本当に哀れみだと思いますね。だけどもこれは危険なんです。救われない可能性もあるんです。ロトという人はね、アブラハムの甥っ子でした。アブラハムと共に体を売るを出て、新婚生涯をスタートしたんです。だけど持ち物がたくさん増えました。だから一緒に牧畜していましたからね、この草をはむ場所がなくなってしまいました。あるいは井戸の争いをこの主人たちにやりまして、一緒にいることができなくなりました。で別れようということになりました。アブラハムは甥っ子にこの先に優先権を与えます。ロトはすぐですね、定地を今そこに身を豊かな潤っている豊かな地を見たんです。肥沃な地を見たんですね。その中心にソドム・ゴモラがありました。神の前に悪を行い、神様に裁かれる寸前の潤っていた町であります。繁栄した町であります。すぐロトがそこを取ったんです。そして定地に移り、だんだんだんだん町に近づき、そして町の中に入り、横島の人たちと一緒になって生活した。そこで彼は顔役になり、一生懸命彼は真面目でありますから、多くの財産をさらに増やした。地位もその町で獲得しました。だけどもその町はまさに滅ぼされる寸前だったんですね。アブラハムがその啓示を受けました。神様どうぞ、ことを救ってください。必死で取り成しをしたんですね。50人から10人、10人いたらどうぞ、義人が10人いたらあの町を滅ぼさないでくださいと。神様はそれを聞いてくださった。ところが10人の義人がいなかったんですね。神様はその町を一人で滅ぼされましたね。だけども、見つかりが 後ろ引かれるロトとロト様の手を固く引っ張り出して、そして辛うじて彼らは救われた。中でもロトの妻は後ろを振り返って死の橋なんてなってしまいましたね。彼は何もかも失ってしまった。だけど、かろうじて哀れみの上に、そのソドムの運命と共にすることなく、これはアブラハムの祈りであり、神様の哀れみなんですが、引っ張り出された。皆さん、焼け跡から引っ張り出された防空っていうのは、本当に惨めですよ。惨めですよ。本当に惨めです。神戸の大震災で、みんな崩れましたけど、そこに火が入って、そしてみんな焼けてしまった。みんな崩れて惨めですけども、特に焼け跡というのは、なんともいない凍るような思いがいたします。惨め、悲惨ですよ。そこから空落ちの力から引き出されたものってのは、皆さん、天国に入れたらいいですなんて言ってますけども、本当に惨めな存在ですよ。しかし彼自身は、その仕事が焼けてしまえば損失を被る。しかし彼自身は火の中をくぐってきたもののようでは救われ、かろうじて救われる。だけども、救われない。その信仰を放棄して救われなくなってし、救われないままで滅んでしまったものも多いのであります。多い。土台はキリストだとここに書いてありますね。クリスチャンの建築というものが書いてあります。このイエス様という人生生涯の尊い土台をいただいた私たちクリスチャンがその上にどういうものを持ってどういう建築をするか気をつけなさい。ね、パウロ言ってます。最後の日によってそれがチェックされますよ。どうぞあなたの生涯かけたもの、その建物がそのテストに耐えられるだけのものを建ててきなさいよ。こういうふうに言っているわけでありますね。どうぞ土台は本当に主です。主をいただいていることはなんてすごいことでしょう。素晴らしいことでしょうか。だけども、どう建てるかに気をつけなさい。私たちは、生涯かけて、クリスチャンがイエス様と呼ばれる、それにふさわしい、確かな人生建築をしているんだ。これがクリスチャン生涯なんだ。わかりますね。皆さん、私たちは家を建てているんです。毎日毎日。家を建てて最後に残るための家を建てる。御国に通用するための家を建てる。どういう建て方を私たちはしてますでしょうか。はい、前置きが少し長くなりました。また日本に戻っていただきたいと思います。人生は家を建てることであるというイエス様もおっしゃっているんですね。一人一人の人生が建築に例えられております。そして良い人生建築を主するならば、土台が決め手となります。イエス様をこの土台、ここでマタイの方で言われている土台というのは、イエス様の上にどういう家を建てるかというこの人生建築のことを丸めて、丸ごと土台とこう言っているわけでありますね。で、二人の人が家を建てるお話がここに出てまいります。で、この二人の人の家の建て方が、この建て方に共通点と相違点があるんですね。共通点がいくつかあります。二人とも家を建てたということですね。自分の家を建てた人。どちらも自分の家を建てた人。まあ一方、愚かな人、賢い人と分けられますけど、どちらも二人とも家を建てたんですね。で、町の前でいただいても、一方は立派な家を建てた。一方はね、バラックで建てた。これはちょっとコリントの先ほどの話とはちょっと異なる例話なんですけどね。そうじゃないんですよ。そうじゃないんです。金銀宝石と木草藁。この二人の建て方が違って、そうじゃないんです。どちらも立派な家を建てたんです。同じ家なの。同じ材質。同じ設計で。立派な家を建てたんです。ここがちょっと違うところなんですけどね。これ共通点です。二つ目の共通点は、建てた場所と環境も同じなんです。 で、ユダではですね、住居というものが川のほとり、泉や井戸の近くに建てるわけでありますね。日本でもそうであります。古代からそうであります。川のほとりに家を建てます。集落ができます。